QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップラジオショップ59がお送りします。ハロー、私ルーシー、 VK から帰ってきました。 JK1MIG は私のティーチャー、私もアマチュア無線やってルーシー、よろしくね。もっとアンテナ上げるかな。
はい、皆さんこんばんは、 JK1MIG 鈴木でございます。今日は11月28日ということでね、今月最後の放送でございますが、第655回の QRL の時間でございます。というわけでございましてね、11月もあっという間でございましてね、来週からはねもう12月師走ということでねございました。あっという間の1年でございましたけれどもね、はい、皆さんいかがでしょうかね。だいぶ気温の方もね、例年通り、もうこう例年通りという言い方ももう最近おかしくなりましたけどね、だいぶ寒くなりましたけれどもね、皆さんお体体調いかがでございましょうかね。先週はですね、ハイバンド含めてワールドワイド DX コンテストがありましてですね、いろいろと賑やかでございましたよね。48時間ということですからね、なかなか大変なコンテストでございますけど、参加をねされた皆さん方お疲れ様でございました。本当にねワールドワイドコンテストね、これ CW 部門ということでございましたけどもね、なかなかねペディションとかで参加をしている曲とかもねもちろんおりましたし、いろいろでしたけどもね、またあとコンディションがですね、上がったり下がったりいろいろありましたけどね、うまく時間帯を考慮してですね運用された方おられたかと思いますが、結果はいかがでございましたでしょうかね。またワンエリア方面ではですね、東京 UHF コンテストですね、こういったものがございましてですね、非常に賑やかでございましたけどもね、UHF コンテストはですねいつも430そして1200、1200の CW がですねなかなかいつもですね、このコンテストの時に、よくワッチをしてですねこうやるんですけれどもね、それ以外も最近はですね 2.4GHz、5.6 そしてそれ以上という周波数帯もですね、新たにアイコムさんからの905シリーズがですね出ましたので、こちらがですねどんどんとこう利用されて、いろんなところからね波が出たのかなというふうに思っていますが、ちょっとバンドのコンディション含めてですね状況どんな感じだったかはちょっと知る由もない状況でございましたけどもね、はい、運営はされた方はねいかがな状況でございましたでしょうかね。はい、というわけでございましてね、11月最後の放送第655回早速スタートしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、ラジオショップ59はスカイタワー西東京のアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまでどんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまですべて対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV、
はい、それではね QRV コーナー今週もお送りしたいと思いますが、東京 UHF コンテストでございますがね、1200メガ以上のね受信、環境がないもんですからね、どんな感じだったのかなということでね知りたいところでございますけれどもね、905がね出現しまして、1.2GHz 以上の周波数帯も、かなりね、こう運用されている方も多くなってきているのかなという気がいたしますけれどもね、コンテストのね、時には非常に多くの方がね運用されたのかなというふうにね想像しているところでございますけど、 まあ、そんなわけでですね、またあの海外はワールドワイドの CW などもありですね、非常に賑やかな週末でございましたけれども、まあね、ここのところいろいろとですね、ハムフェア以降、このね、7760とね、新しい無線機も登場ということでございましたけれども、まあ、モービル用の無線機、ね、なども含めまして、非常にちょっと今話題になってる、ね、ものがございましてね、八重洲の FTM150ASP というこのシリーズでございますけどね、まあ、八重洲のですね、こういったモービル用のトランシーバー、ね、非常にまあ、アイコムさんからもちろん出てるんですけど、まあ、非常にコンパクトなですね無線機ということですが、この中で 150ASP というのがですね11月の15日こちらがですね発売になるということでですね、発表がありましたけれども、この中でですね、12月初旬ということですからね、来週以降でね発売開始なのかなということですが、まだショップの方にはですね情報があまり来てないんですけれども、これまたね人気が出そうな無線機でございますよね。はい、まあ、特にね今回はこの ASP、 これはですねオーディオデジタルシグナルプロセッシングユニットということで、ノイズに埋もれたですね、信号、これをですね AF 処理をしまして、そのクリアに受信ができるように、出力させるというようなことができるということでね、まあ、最近のデジタル技術ならではのね、工夫かと思います。まあ、それからスーパー DX 機能というね、RF アンプの感度をよりアップさせるということでございまして、まあ、こういったものと組み合わせてですね非常に、信号ギリギリの相手局の信号もですねよりクリアに了解度が上がってくるということでございますけどね。でそれと合わせてですね、もうおなじみですがね、ワイドバンド、これは108メガから550メガ、ね、エアバンド含めてこういったところのですね、周波数帯を、独立の受信回路を設けてですね同時受信ができるというようなところでございますね。まあ、八重洲の無線機ならではの機能としましてあとですね豊富なですねこのメモリー機能ですね、これはもう従来の無線機からですねこのメモリーチャンネルのですねこういろんなこうツールがですね、八重洲の無線機特有ですよね、これございますよね。まあ、こういったところからですねいろいろとご自身のですね、用途に合わせてセッティングができるというところはね非常に素晴らしいかと思います。まあ、それとあとこのタイプ、やはりフロントのですねコントロールユニットと本体、これをセパレーションにしまして、コントロール部だけをね操作しやすい場所にこのモービルのシャックの中にこう設置するというところなんですが、本体側のスピーカーのみでですねコントロール部からなかなか出力されない、スピーカーがねなかなか内蔵されたものが少なかったんですけど、八重洲の場合はですねこういった形でですね今回の発表されましたですね 150ASP、 こちらもですねフロントパネルからの音声出力できますので、こういったのがいいですよね。はい、でそれぞれですね、専用にこう調整ができるということでございますから、ご自身の環境でですね非常に聞きやすい状況で、コントロールすることができるということですよね。はい、まあ、八重洲の方ではですね FTM500 っていうね、出てますけど、こういったものもですね、コントロール側の方に非常に大きな聞きやすいスピーカーが搭載されているというのがですねこれ非常にいいですよね。はい、こういった無線機でですねこういった機能というのは多分これいろいろとこうユーザーさんからねこういった方がいい、ものがあるといいよとかですねそういうようないろんな意見を取り込んでいるのかなという気がいたしますけどね。はい、なかなかこういう形でですね、機能をいろんな形で搭載してですね無線機が出来上がってくるというのはまさにですね、アマチュア無線機ならではのね、ことかなという気がいたしますけどもね。はい、まあ、それにいたしましてもね、このモービル運用ね、無線機皆さんもねお付けになっていらっしゃると思うんですが、どうもねこの素晴らしい機能ね、カスカスの信号でもですねこういって了解度を上げるようなデジタル処理ができる無線機といい無線機たくさん出てきているんですけど、まあ、個人的にはですねどうしてもこの、あまり遠くの局というよりですね仲間内、ローカル局とのですね、更新とか、まあ、そのぐらいになってほとんどなんかね受信専用機になっちゃってるんですけどね、まあ、こういった無線機の登場をいろいろと考えているとですねやはり、お手軽移動運用ではないですけどね、ちょっと小高いところに行ってですね、FM モードで CQ を出して、更新をするというようなことも楽しみかなというね、改めてちょっとそんな感じがいたしましたけどね。まあ、本当にここのところ、このモービルというよりもこの144、430、1200、まあ、この、まあ、それ以上もありますけれども、 FM モードでですね、メインチャンネルで CQ を出してサブチャンネルへ移るという、この QSO なんですが、もうここねやってないですよね、ずっと。はい、本当にね、もう何年、十何年以上やってない気がしますのでね、こういったあのリグの登場を毎回見るたびにですね、あ、このたまには FM モード出ようかなとかですね、そんな思いがするんですけどもね。はい、まあ、モービル機もですね、この昔はこういったセパレートができるリグというのがですね全然ない時代から、ね、なかなかあの太いケーブルでですね、こう取り外しはできるけどケーブルがすごい太かったりとかですね、いろいろありましたけど、最近の無線機はですね本当にこんな形でですね、取り外しがすることができる、そして、前面からもスピーカーが出ましてマイクもさせるということでね、至れり尽くせりということですね。そして何よりですね、この2バンド同時受信、そしてですねワイドバンド受信ができたりというようなことでですね、もうこれ1台あればですねモービルライフは非常にこう楽しみが広がるというものでございますよね。はい、大変素晴らしい無線機がですねどんどん登場するということでございまして、ぜひですねモービルからの運用ということもですねぜひお考えいただきたいというふうに思います。まあ、マイクロフォンもですね、このコマンドいろいろと送れたり、周波数の転機はもちろんのことですね、いろいろ便利な機能ついてますよね。まあ、ボリュームの調整からスケール値の調整に至るまでですね、いろんなことができたりというようなことがあったり、いろいろですよね。はい、まさにですね、モービルならではの機能満載ということでございまして、この FTM150ASP、これ八重さんからの新発売の機械でございますが、20W タイプが71,500円、そして 50W タイプが74,800円、これはいずれも、希望小売価格ということになっております。実勢価格としてはですね、もう少しお安くなるのかなということでございますが、ぜひぜひご検討の方はですねお近くのハムショップなどにお尋ねいただければというふうに思います。モービル無線機ね、私も載せてますが、本当にねローカル QSO のみになってますんでね、またあのアンテナもつけてですね普通に走ってるんですがね、少しいろいろな形で CQ を出したりとかですね、楽しみをちょっと広げたいなと、思ったところでございました。はい、まあこのタイプ八重洲さん以外にもねアイコムさんやですねその他のメーカーさんでも出してましてですね、サイズ感もほぼ同じでございまして、機能もそれぞれ多少違うんですかね、使い勝手、そして、デジタルモードの違いとかですねいろいろありましてですね、お選びいただければと思いますが、いろいろね高機能、満載、そしてですねそれを使いこなすのも大変かと思いますけどもね、ぜひご検討いただきたいと思います。はい、というわけでございまして、QRV コーナー今日は八重さんからの新しい商品のご紹介でございました。はい、それでは楽曲をねこの辺で1曲お送りしたいと思います。今日はですね、これも懐かしい曲ですね、1977年リリース松山千春さんのですね大空と大地の中で、これをねお送りしたいと思います。よく仕事でですねこのところ北海道方面をですね、にお邪魔をしているんですけど、やはり、この仕事先へ、こうレンタカーでですねお借りして、飛行場からですね現地にこう行く途中もまさにこういう楽曲がですね、ぴったりハマるそういうようなところを通ってですね仕事先へこう行ってるわけでございますかね、その都度この曲を思い出しておりましたけれども、今日はその中からですね1977年、松山千春さんといえばもう北海道の代表的な、アーティストの、ね、方でございますけどもね、大空と大地の中でこちらをお送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を各地で実施しています。QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、それではね今週も59お送りしたいと思います。毎度ね本当に皆さんいただきましてありがとうございます。さあ今日はねまず最初にこの方はですね、おなじみさんでございますね、寺本豪急さん埼玉県からありがとうございます。先日番組内で QSO でリグアンテナの障害がなくなりつつあるという話をされていました。あ、このまま結構皆さんねこれの件ね反応が結構多いんでね、はい、嬉しいんですけれども、 私は電子メールとしてるんですが、特にそれを感じてます。和文 QSO でもリグアンテナの紹介をまずしないことが多くなりました。紹介するとしても出力を何ワットにしているとか、まあ、その程度のお話で、実際にはどのぐらい、どの無線機を使っているかという話にまではなっていないですが、どうして最近は言わなくなってしまったのかなとちょっと不思議です。以前はオーブンの CW でも 599BK ではなく固定局同士の更新も結構行われておりまして、その時にはしっかりとリグアンテナの紹介などをね、やっていた QSO を思い出しますが、最近は 599BK が主な状況、そして和文でもあまりリグのアンテナの紹介というのはしないようで、ちょっと残念ですということでね。はい、ありがとうございました。まあ、リグアンテナにつきましてはね、こう例えばこの自作でですね、どんな無線機にどんな風にして作って、どんな回路構成でやってますみたいなね、そういうアマチュア無線的なですね、話題というのからスタートしてるのかと思いますけどもね、メーカー製の無線機であってもですね、こんな使ってますとかですね、大昔のこの無線機今もよく使ってますとかね、まあ、そういう話題で広がってくるという時も時々あるんですけど、もう最近はないですね、やっぱりね。はい、モービルのですね更新、まあ今日も話題ありましたけどね、モービルで VUHF での更新の時もね、やっぱりリグアンテナ紹介ってやっぱしてた気がしましたよね。モービルホイップで、8分の5ラムダのホイップとかですね、4分の1使ってますとか、そういう話、それからどこへね設置してますとかね、はい、アースをどんな風に撮ってるとかですね、なんかそんなような話を結構してた気がするんですけどもね、最近ほんとしなくなっちゃいましたよね。はい、そうでございますか。はい、いろいろとねお感じになられている、いるようでね、ありがとうございます。結構ねこのリグアンテナ紹介しなくなったっていう、皆さんねちょっと反応が多くてですね、非常に嬉しく思ってますが、まだまだどんどんねお感じの方いらっしゃればお手紙をねいただきたいと思います。どうも寺本599さん、いつもありがとうございます。またメッセージお待ちしております。続きましてはですね、この方は福島の方ですかね、福島 RZH さん、福島 RZH さんですね、ありがとうございます。紙カードの転送が遅くなっているという話題は、かねてよりありますが、FT8 などの更新数が多くなり、その都度のカードを発送ということで、膨大な量が届いているということでございますが、私はコンテストなどでは全ての更新に発行をしていないということにしております。基本はファースト QSO を主にしています。最近では手書きのカードではなく、ハムログをはじめとする電子ログを使って QSL カードも自動的に印刷をし、JAL が指定する順番通りにプリントアウトされる、それをそのまま束ねて発送するだけという、至って手間いらずの状況になりつつありますので、これも一つの理由になっているのではないかなと感じていますが、いうふうにねお書きになっております。ありがとうございます。そうですね、まあ、これその通りでありますが、最近ハムログではですね、こういうことからですね QSL の発行をするしないっていうのもですね、いろんな機能がありましてですね、なるべくこの同じ局には発行しない、あるいは、まとめてですね5つあるいはですねそれ以上のデータを1枚にまとめるとかですね、いろんな感じで、出力ができるようになっておりますのでね、皆さんも工夫されているようでねございますけども、はい。まあ、私もですね紙カードですねあまり発行してない、状況でございますかね。やはり、QSO もそんなにしておらずですね、コンテストとかですねそういう更新のみが多いということでございますかね。やはり、この FT8 がね、出てきて更新数がね皆さんやっぱ多くなりますからね、そうなると、その都度全てのカードを1枚ずつ発行してますと、これだけでもかなり膨大な量になってしまうのでね、まあ、ビューローの方でもやはり整理をされる方が本当に大変だというね、状況なのかと思いますけど、まあ、それだけが理由じゃないんでしょうけどもね、はい。まあ、いずれにしましてもね、そういう状況である以上は発行するしないということについてもですね、いろいろと各局さんお考えあると思うんですがね、一つねお考えをいただければというふうに思います。まあ、紙カードね少し時間がかかって送られてくるようにはなりましたけど、やはり送られてきますと皆さんからのカードをね一枚一枚拝見してますとね、非常にこれまた楽しいもんでございますからね、まあ、紙カードがなくなってしまうというのもねちょっと残念な話ではありますけどもね、やはりそういう、 細かなところで少しずつ気をつけてねいただければというふうに思います。手書きでコメントが書いてあったりすると嬉しくてですね、ついつい読んでしまいますね。はい、まあ、QSO の時に、かなり気になったこととかね、そういったことがあるとね、印刷をしたとしてもそこにちょっと手書きで添えていただくとね、非常に嬉しいですよね。まあ、私もちょっと、そういった形で、書きしてお送りすることは結構あるんですけどもね。はい、まあ、番組聞いてますっていうね、コメントいただくね、カード、これもね、非常に嬉しいので、本当にありがたいと思いますけども、はい。いろんな形でカードはね、紙カードのいろんな意味がございますのでね、はい。はい、どうもね、ありがとうございました。またね、おメッセージお待ちしております。さて、もう一方紹介できるんですかね。この方はですね、お名前、ありましたね。ジェスコ・ウォータさん。ジェスコ・ウォータさんでいいですね。QT値お書きになってないですかね。ありがとうございます。先日の大風で、エレメントがばらついてしまいました。これはもう工事業者さんにお願いしなければならない状況です。アンテナは上げるときは一気に上げてしまうのですが、その後のメンテナンスやら何やら考えずにいろいろ増設したり組み替えをしたりしているので、後からメンテが必要になったときになると、大変なことになってしまうので、考えものです。で、今回は高所作業車などを借りればできそうなのですが、実際に借りたとしても操作ができないのでどうしようか考えていたところ、近くの電気工事業者さんが、操作できるようなので、操作をしてもらいつつ作業をしようかと検討中です。クランクアップ式タワーやアンテナエレベーターがあれば良いのですが、アンテナ自体を下ろしてくる環境が あまり広くないので、意味がないと思い、自立のタワー、しかも低いタワーですが、これを使っています。ということでね、いただきました。ジェスコ・ウォータさん、ありがとうございました。まあ、電気工事業者さんでね、やはり高所作業車を使うところ結構多いですよね。はい。電気工事業者さんもですね、まあ、バケット車、通常バケット車と言われてますが、まあ、業者さんによってはですね、バケットの中に200キロぐらい、つまり人が2人乗れるバケットをお持ちの方もありますし、またレンタル会社で借りることもできますけどね、まあ、通常はですね、1人乗りでですね、まあ、操作するという操作しながらですね、作業場所までこう近づくという方法なんですが、2人まで乗れる重量のものがありますのでね、まあ、こういったものを、操作できる方がですね、登場していただいて、ご自身が作業するというようなことはね、可能かと思いますのでね、ご検討いただければと思います。はい。まあね、それと、この転倒防止でね、アウトリガーというね、踏ん張る、こう足がこう、4本出るようになってるんですがね、こういったところもですね、基本通りにしっかりやっていただかないと、ひっくり返ってしまうと大変危険ですのでね、まあ、そういう意味からもですね、操作には講習をきちんと受けたですね、修了証を持っている方ではないと操作ができないことになってますのでね、お気をつけいただきたいと思います。まあ、それと車両もですね、中型免許じゃないと運転できないっていうのがありますのでね、限定中型では運転できないっていうのも大きなものになりましたありますんでね、こちらもご注意いただきたいと思います。はい、はい、どうもね、ジェスコ・ウォータさんありがとうございました。工事屋さん見つかるといいですよね。はい、どうもありがとうございました。以上、59コーナーはこちらで今日は終わりでございます。
ショートブレイク。
ジェイソン・ピーデシニーツです。運営はこの間タナスタワーという会社にアンテナを上げていただき、25年ぶりに、まあ、はい、ダイポールアンテナなんですけど建て替えて、で秋からのコンディションが良くなってからが楽しみです。はい、はい、また何かあったら相談乗ってください。
林で、JG1OBZ です。周波数はちょっと今始めたばっかで430の方メインで今運用している感じです。本当に10年以上前ぐらいに父親と来て、それ以来っていう感じです。今年26です。はい、そう、ちょっと父親がもともとやってたのと、あと車のつながりでちょっと移動しながらとかやってたの見てて、やれたら面白そうだなっていうところで。はい、やっぱりなんか無線っていうと今 本当に携帯とかの無線 LAN とかあっちの方のイメージが強いのかなって思ってて、だそもそもアマチュア無線っていうものがあることを知らない人の方が多いなってちょっと思って、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。
はい、というわけでね、あっという間の30分でございましたけどもね、今日ねご紹介した八重洲さんのですね、モービル機ね、これ本当にねコンパクトでいいのですが、同じようなね大きさでですね、まあ、従来からあります、アイコムさんの IC2730 これのですね、このブラックパネル版、ブラック液晶バージョンっていうのがね、これも出ましてですね、これまた色違いのとかかっこいいんですよね、これね、はい、サイズ感っていうのはほぼ先ほどのですね、150シリーズと同じぐらいなんですけどね、はい、まあ、モービルキーとしてはね今こういう形がスタンダードになりましたよね、はい、2730はこれはアイコムさんなんですがね、この完全なアナログ FM モード機なんですよね。ディスターの運用はできないんですけど、まあ、お手軽運用には非常にいいかなという感じがいたしますよね。こういったね、無線機どんどんとね新しく出てきてますのでね、ぜひぜひ、またね古い無線機もいいんですけどね、こういった新しい無線機をですね、セッティングしていただいて、お手軽運用 していただくというのも非常にいいかもしれません。番組の中でもねお話ししましたけどね、私もちょっとメインチャンネルでね久々に CQ 出そうかなと、なんか非常に強く思った次第でございまして、はい、また聞こえておりましたら皆さんよろしくお願いしたいと思います。というわけでございまして、本日もお聞きいただきましてありがとうございました。来週はいよいよ師走第1回目の放送でお会いしたいと思います。
私ルーシーです。もう終わり？
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ、ラジオショップ59がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。